はい、リスナーの皆さんこんにちは。毎週月曜日、この番組シティラウンジで、お越しいただいている、独立行政法人国立、病院機構の沖縄病院から、本日は呼吸内科医長の、千葉先生を、お招きして、特に今日は、喘息についてのお話を、聞かせていただきたいと思います。千葉先生、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速です、先生早速ですが、その話をどうぞお聞かせください。
まず簡単に喘息のことについてお話しさせていただきたいと思います。日本では喘息の患者さんはだいたい有病率が 10% 程度と、10人に1人が喘息を発症しているというふうに言われております。特に小児の場合はそれよりも頻度が高く、だんだん成人になるにつれ一旦喘息の症状は良くなりますけども、また成人以降になってから喘息を発症することもありますし、逆に小児の時に喘息はない患者さんでも30代40代あるいは50代になってから喘息を初めて発症する患者さんもおられます。ですので患者さんの中には自分が気管支喘息というふうに診断されてもその場で結構戸惑ってしまうというようなことがあります。また実際に喘息の問題点としまして、喘息死、喘息で亡くなることなんですけれども、喘息死ということが挙げられておりまして、以前は1980年代には6000人ぐらいの患者さんが喘息でお亡くなりになっておりましたけども、最近は治療薬の進歩で喘息の亡くなる患者さんがだいぶ減りまして、最近ではもう2000人を切って1500人ぐらいになっております。しかしながら沖縄ではまだまだ喘息で亡くなる患者さん、喘息死の患者さんの割合が多く、常に上位を占めているというような状況であります。
先生、今喘息死というのが沖縄県を全国の中で多いということなんですが、その、理由は何でしょうか。
なかなか難しいところではありますけれども、一つ考えられますのが、喘息の治療というのは症状があるときには患者さんは喘息の症状があるから素直にその治療薬を使っていただけるんですけれども、一旦良くなると風邪とか肺炎などと同じような呼吸器症状のもんですから、良くなったというふうに思い込んでしまって、それ以降治療を中断されてしまうということが挙げられると思います。で、一旦喘息の治療を中断すると、中断した時点では症状はすぐには出ないんですけども、だんだん時間が経つにつれて症状が出てくる、そういうことの積み重ねで結果的に病状が悪化してしまうというふうに考えます。
はい、リスナーの皆さん、自分ではもう治ったというのがなかなか今一つ感知してないと、その辺をやっぱり感知するまでちゃんと通院して、治療を続けるということでしょうか。
そうですね、基本的に1回治療を始めた患者さんはもう一生やっていただくというようなことが、喘息の発作、症状の悪化を予防することにつながるのではないかと思います。
それから先生、この喘息のこの、測定というんでしょうか、そういうのはどのようになさるんでしょうか。
最近ですね、気管支喘息の測定するもので呼気一酸化窒素濃度、英語では略して FENO と言いますけども、そういうものが機械を使って測定できるようになっております。その FENO について簡単にご説明させていただきます。気管支喘息の診断というのは、これまで症状であったり肺機能検査、それから喀痰検査などを組み合わせて行っておりました。しかしながらそれぞれに問題点があり、なかなか簡単に診断するような検査というのがなかったのが現状です。この呼気一酸化窒素濃度 FENO が日常診療で保険で行うことができるようになってからは、気管支喘息の診断だけではなく治療にも大きな役割を果たしていると言えます。
先生、我々、いつもこの検査とか、治療の時に、ちょっときついんじゃないか、痛いんじゃないかというのがいつも気になるんですがどうでしょうか。
そうですね、この FENO の測定に関しては、現在日本では3種類の機種が保険によって診療で、検査をすることができます。非常に簡単な検査で、患者さんにですね、 マウスピースのようなものを口に加えていただいて、それで息を吐く、まあ、10秒ぐらいなんですけども、それを吐くことでその FENO という測定値になるんですけども、その数字を検査することができますので、小児科ではもちろん高齢の方でも、まあ、先ほどお話ししたようなこの肺機能検査ができないような患者さんでも簡単に行うことができる検査となっています。
はい、その、 検査で、結果的にはこうどういったことが分かるんでしょうか。
この FENO の測定値には、まあ、正常値というものがありまして、まあ、その測定をすることで正常かあるいは異常値かということを見ることができます。でその異常値に関しても、その中でも、まあ、軽症、中等症、まあ、重症といったような数字を大まかに見ることができますので、これまで患者さんに、まあ、あなたは喘息ですよ、これぐらい悪いですよと言っても、なかなかその指標を簡単に見ることができなかったんですけれども、この FENO を測定することで患者さん自身に、まあ、採血結果と同様に数値を示すことで、まあ、これぐらい治療ができているというような目安にもなるのかと思います。
それでは先生、検査しました、そうすると結果が出て、今度は治療に移るということですが、どういった治療方法になるんでしょうか。
現在気管支喘息の第一治療薬というのは吸入ステロイドというものになります。ですので喘息の治療は吸入薬の使用というのが第一治療薬になります。なかなか他の疾患の治療と違って内服薬とかももちろんあるんですけども、吸入薬といった、まあ、デバイスというんですけれども、そういったものを使って行う治療であることが、先ほど初めにお話ししたような治療の継続が難しいのではないかと思います。一方その吸入ステロイドが普及することによって、これまで多かった喘息死が減っているということも現状ですので、吸入ステロイド薬をまず第一に使うということが大事になってきます。あとはそれに合わせまして症状、それから重症度に応じて他の治療薬を追加で行っていきますし、それから喘息の患者さんというのはアレルギー性鼻炎の合併が非常に多いというデータも出ています。まあ、統計ではだいたい6割から7割の方が鼻炎も合併しているというふうに言われておりますので、喘息の治療だけではなく鼻炎の治療を行うことで、まあ、両方うまく治療がいくというようなことも挙げられますので、喘息の吸入薬の治療を行いながら他の病気がないかも見つけていきながら、我々診療の場で患者さんを見ながら治療を行っていってます。
それと先生、私事なんですが、実は私の、息子長男が小学校に上がる、前に、喘息を患ったんですね。水泳をしたらどうかという、勧めをですね、自分の親戚から聞いて、水泳をしたところ2年ほどで、小学校のまあ2年生ぐらいにですね、ほとんどもう喘息がなくなったんですね。そういう、こうスポーツでの、治療というんですか、それも、やっぱりつながるんでしょうか。
そうですね、実際に水泳は、まあ、小児だけではなくて、まあ、大人にもいいとされています。まあ、ですので症状があるときはなかなか水泳を行うというのは難しいんですけれども、ある程度治療が落ち着いて慣れてきたときには、そういうの水泳などの運動療法を組み合わせて行うことで、よりまあ呼吸をする力もつきますし、いい治療法というか運動を組み合わせるというのはいいことではないかなと思います。
ありがとうございます。それと先生、喘息になりやすい体質というか体型というか、例えば、肥満の方、には、が多いとか、なんかそういったこともなんかつながるんでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、なりやすい方というのはアレルギーのちょっと要素がある方ですね。当院でもアレルギーに関していろいろこう採血をしたりしながら、この方どういったアレルギーがあるかなというふうに見てるんですけども、やはりホコリを吸ったりとか、そういうことで刺激になって喘息が出たり、あるいは先ほどお話ししたような鼻炎症状が出ることがあるので、まあ、そういった環境にできるだけ、まあ、晒されない、暴露されないといったことが大事になってくると思います。それから体型に関しては、特には、まあ、痩せ型の方とか、まあ、ある程度体重のある方が、まあ、なりやすいということのはっきりしたことは言えませんけども、逆にそのちょっと肥満体型の方が一旦喘息を発症されてしまうと、なかなか治りにくい、 専門的な難治性喘息というんですけども、そういった方が多いことも事実です。それはやはり肺活量だったりとか、それから呼吸をする力ですね、そういうのがちょっとやっぱ落ちてることが実際に喘息を治しにくくしているようなこともありますし、あとはちょっと遺伝的な面もあるのかもしれません。
それと先生、全国的に沖縄が先ほど話があった、喘息死というのが沖縄県多いと、原因には、ちゃんとした治療を継続してない、ということもありましたが、もう一つはこの気候的なこと、例えば寒い地方、あったかい地方、これ何か原因あるんでしょうか。
もう実際には冷気とか、逆に寒い場合の方がそういうことがちょっと刺激になって、喘息とかそういうのちょっと発作が出やすいというデータはあるんですけども、なぜか喘息死ということに関して取り上げさせてもらうと、西日本の方がちょっと若干多いような傾向があるようです。ですので有病率、一番初めにお話ししました有病率というのは決して沖縄県が高いというわけではないかもしれませんけど、それに対して喘息死が多いというのは、我々含めてちょっと呼吸器科側からの患者さんに対する喘息に対する説明ですね、それをもう少ししっかりしていくことでそういったことが予防できるのではないかなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。先生、今日は喘息について、治療検査、そして、治療方法とかですね、いろいろ話をさせていただきましたが、最後にちょっとまとめてですね、その辺をちょっと総括といいますか、ちょっと話をしていただけますか。
はい、喘息は呼吸器科の中でも大変メジャーな疾患でありますけれども、なかなか受診されている方が少ない、あるいは治療を継続されている方が少ないというのが現状であります。喘息と診断されている方だけではなく、咳があり気になる症状がある方でも、当院では呼吸器科専門医が多くいますので、安心して受診されてください。そして、先ほど説明しました FENO を測定することで、咳や喘息の診断につながることを期待しています。
はい、ありがとうございました。本日は、喘息についてのいろいろな話を聞かせていただきました。本日は、沖縄病院、呼吸内科医長の知花先生から、お話をさせていただきました。沖縄病院の、ファックス番号を申し上げます。何かございましたら気軽に、お聞きください。ファックス番号が0988979838です。もしくはギノワンシティ FM の、ファックス番号ですが0989435782までお問い合わせください。先生、本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。